聖書を朗読いたします。旧約聖書ゼカリア書第9章14節から17節。主は彼らの前に現れ、その矢は稲光のように飛ぶ。主なる神は角笛を響き渡らせ、南からの暴風とともに進まれる。万軍の主は彼らの盾となられる。放たれた石は敵に食らいついて倒し、血をぶどう酒のように飲み、鉢や祭壇の四隅のように血で満たされる。彼らの神なる主はその日彼らを救い、その民を羊のように養われる。彼らは王冠の宝石のように、主の土地の上で高貴な光を放つ。それはなんと美しいことか、なんと輝かしいことか。穀物は若者を、新しいブドウ酒は乙女を栄えさせる。新約聖書マタイによる福音書第9章14節から17節。その頃、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って、古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば、皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、7月第一の主の日、猛烈な暑さの中でこの礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。私たちはあなたによって命を与えられ、守られ支えられて日々を生きています。命の危険をもたらすようなこの暑さからもどうぞ守り支えてください。特に病を負っている者たち、高齢者たちを守ってくださいますように。しかし他方で私たちはそのあなたの守りと支えとを忘れて、自分の力で生きているかのように思い上がり、自分の人生の主人は自分だと主張してあなたをないがしろにしています。その罪のゆえにあなたとの良い関係を失い、それとともに隣人との良い関係をも失ってしまう私たちを憐れんでください。そのような私たちをあなたは今日この礼拝へと招いてくださいました。聖霊がこの場に親しく臨み、御言葉を語りかけてください。あなたが一人子イエスキリストによって実現してくださった罪の許しに預かり、誠の慰めと平安等をいただくことができますように。そして私たちが悔い改めてあなたの方に全身を向け、あなたと共にこの7月を歩んでいくことができますように導いてください。この礼拝において聖餐に預かることができることを感謝いたします。私たちのために十字架にかかり、肉を裂き血を流して死んでくださった主イエスの救いの恵みに体全体で預からせ、主イエスと一つにしてください。いろいろな事情でこの礼拝に集うことができず、聖餐に預かることができない方々をも、あなたがご自分の民として養い、導いてくださいますように。そして、まだ洗礼を受けておらず、聖餐に預かることのできない方々をも、あなたが祝福し、あなたと共に生きる喜びを御言葉によって味わわせ、 洗礼を受けて聖餐に預かるものとなることへの志を与えてくださいますようにお願いいたします。この7月から新たな学びの会が始まります。年齢や性別によってではなく、同じ学びを共有することによる交わりを新たに築いていこうとしています。一人の主イエス・キリストにつながっている私たちの教会における交わりを新しい形で育てていくことができますよう導いてください。今私たちはこの教会の創立150周年を覚えつつ歩んでいます。この夏に行われる聖書全巻リレー通読に多くの者たちが参加し、聖書全巻をバトンを受け渡しつつ読み進めていく喜びと祝福とに預かることができますように、150周年というこの特別な時をあなたの恵みに感謝しつつ歩むとともに、何よりもあなたの救いの恵みを明かしし述べ伝えていく時とすることができますように、この教会に連なって歩み、その歴史を担ってきた多くの信仰の先輩たちと同じように、あなたが私たちをも御業の前進のために用いていってくださいますようにお願いいたします。この礼拝に初めて来られた方々を祝福し、あなたを礼拝することの喜びを少しでも感じて、さらに続けて集うことができますように、あなたご自身が導いてください。またキリスト教学校からの紹介推薦によって来られた方々をも導いてくださり、学校における礼拝とは違う教会の礼拝の恵みを感じ取ることができますように、今病気で苦しんでいる方々、高齢になって弱りや衰えを覚えている方々、ハンディを抱えて生きている方々に癒しと支えと慰めとを豊かに与えてください。家族の看病や介護に当たっている人たちを力づけてください。また貧しさに苦しんでいる方々、心に悲しみや不安、怒りや苛立ちを覚えている方々に、あなたが語りかけ、支えと慰めと平安とを与えてください。この教会堂の耐震補強のための今年の工事が完成したことを感謝いたします。来年にも続いて工事が行われる予定です。先人たちから受け継ぎ、今あなたが私たちに託してくださっているこの教会堂を大切に守り、主の御栄を表していくことができますようにお導きください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。この夏久しぶりに行われる一泊の夏季学校にも十数名の子どもたちが参加をする予定です。どうぞあなたの守りの中で良い時となりますように、その準備を導いてください。伝道者の養成にあたっている新学校、特に東京神学大学を守り力づけてください。生涯を教会と伝道とのために捧げる献身者が起こされていくことは、あなたの救いの御業がこの世でなされていくために不可欠です。どうぞ新たな人々をあなたが召し出してください。今学んでいる新学生たちを豊かに養い育て、使わせる日に向けて良い備えをしていくことができますように。私たちの群れから献身した佐藤淳新学生は最終学年の学びを進め、修士論文に取り組んでいます。健康を支え、その学びと奉仕とを導いてください。能登半島地震の被災地を覚えます。地震から半年が経ちましたが、まだ復興の歩みはほとんど進んでいません。多くの人々がなお不自由な生活をしています。その地の人々をどうぞあなたが支え守ってください。その地において礼拝を守っている主の教会を力づけてください。教会を通してあなたの恵みと慰めとが苦しみの中にある人々に与えられていきますように。ウクライナやガザ地区での戦争も終わりが見えません。悲惨で無益な戦争をやめて、平和共存へと方向転換をすることができるように導いてください。そして戦火に苦しんでいる人々のもとに人道支援の手が届いていきますように。私たち皆が悔い改めて平和を作り出すものとなることができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。はじめに本日の旧約聖書の箇所の章が間違っていましたので、訂正をしてもう一度新たにお読みをしてから始めたいと思います。ゼカリヤ書の第9章となっていますが、第8章の18節から23節であります。ゼカリヤ書第8章の18節から23節をまずお読みした上で説教に入りたいと思います。旧約聖書の1488ページであります。ゼカリヤ書第8章18節から23節。万軍の主の言葉が私に臨んだ。万軍の主はこう言われる。4月の断食、5月の断食、7月の断食、10月の断食はユダの家が喜び祝う楽しい祝祭の時となる。あなたたちは真実と平和を愛さねばならない。万軍の主はこう言われる。さらに多くの民、多くの町の住民が到着する。一つの町の住民は他の町に行って言う。さあ共に行って主の恵みを求め、万軍の主を尋ね求めよう。私も喜んでいきます。多くの民、強い国々の民も来て、エルサレムにいます万軍の主を尋ね求め、主の恵みを求める。万軍の主はこう言われる。その日、あらゆる言葉の国々の中から10人の男が1人のユダの人の裾をつかんで言う。あなたたちと共に行かせてほしい。我々は神があなたたちと共におられると聞いたからだ。本日の説教の箇所はマタイによる福音書の9章14節から17節でありますが、その17節には新しいブドウ酒を新しい古い皮袋に入れる者はいない、そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちするという主イエスのお言葉が記されています。ここから新しい酒は新しい皮袋にという言葉が生まれました。この当時、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れて熟成させつつ保存されていました。その過程で皮袋とブドウ酒とが馴染んでいって安定する。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れると袋が酒の変化についていかずに破れてしまったようです。また主イエスは16節で、折りたての布で古い服に継ぎを当てたりはしないという例えも語られました。これも当時の人々の生活の知恵です。新しい布は洗濯をすると縮む。当時はその縮み方がひどかったので、新しい布で継ぎを当てると洗濯したときにそこだけ縮んでかえってひどいことになるのです。このようにこれら2つの例えは古いものと新しいものとは相入れないことを語っているのです。で、継ぎ当ての例えはこれは古い服を守るためにという話ですが、ブドウ酒と皮袋の例えは新しい酒は新しい皮袋に、つまり中身が新しくなるなら入れ物も新しくならなければならないということです。で、主イエスが語っておられるのもそういうことです。それはこの教えが語られた文脈からわかります。ことはヨハネの弟子たちが主イエスのもとに来て言った言葉から始まっています。彼らは、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと問うたのです。 このヨハネというのは洗礼者ヨハネです。彼のことは三章に語られていました。荒れ野に住み、ラクダの毛衣を着て、皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物にしていた。つまり非常に質素な生活をしていたんです。そして悔い改めよ、天の国は近づいたと語り、悔い改めの印として洗礼を授けていました。でそのヨハネの弟子たちはしばしば断食をしていたんです。彼らにとって断食は自らの罪を嘆き悲しみ悔い改めることの印でした。しばしば断食をすることで彼らは自分の罪を深く悔いて神に許しを求めて祈っていたのです。でまたここにはファリサイ派の人々もよく断食をしているということが語られています。ファリサイ派の人々は罪の悔い改めのためではなくて神に従う敬虔さを表すために断食をしていました。ルカによる福音書の18章9節以下に出てくるファリサイ派の人は週に2度断食していることを祈りにおいて誇らしく語っていました。ファリサイ派の人にとって断食は良い行いの一つなのです。このようにヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々では断食の意味は全く違っていました。しかし彼らは断食をして祈るということを大事にしていたということにおいてはイスラエルの古い信仰的伝統に立っていたのです。それに対して主イエスの弟子たちは断食をしていなかった。そこに主イエスの新しさが現れています。でもとも主イエスご自身は40日間昼も夜も断食をしたと4章に語られています。主イエスご自身は断食をなさったんです。しかし弟子たちにそれを求めることはなさいませんでした。断食をすることを信仰においてなすべきこととはお考えにならなかったのです。で、これは旧約聖書以来のイスラエルの信仰的伝統からすれば驚くべきことでした。主イエスは全く新しい信仰のあり方を作り出されたのです。つまり皮袋を新しくなさったのです。それは皮袋だけが新しくなったのではありません。新しい皮袋は新しい酒を入れるために用意されたのです。中身の酒が新しいからそのための新しい皮袋が必要になったのです。その新しい酒、新しい信仰の中身とは何でしょうか。それを語っているのが15節の御言葉なのです。主イエスはここでご自分の弟子たちが断食をしない理由をこう語られました。花婿が一緒にいる間婚礼の客は悲しむことができるだろうか。断食というのは本来悲しみの表現です。ヨハネの弟子たちは自分たちの罪を嘆き悲しみ悔い改めの印として断食をしていました。そういう悲しみの表現はしかし婚礼の宴席にはふさわしくありません。婚礼の席で花婿を前にして悲しみを表すのはふさわしくないし失礼なことです。婚礼の席では花婿と喜びを分かち合うべきなのです。だから私の弟子たちは断食をしないのだと主イエスはおっしゃいました。つまり弟子たちは今婚礼の席にいる、花婿を前にしているのだということです。その花婿というのは他ならぬ主イエスのことです。主イエスがこの世に来られたのは花婿が到着したということです。で花婿を迎えた客たちは喜びの宴席に連なるのです。主イエスの弟子たち、主イエスを信じ従う信仰者たちはその客です。 婚礼の客にふさわしいのは喜びと祝いの思いを表すことであって、悲しみを表す断食はその場にふさわしくないのです。で、主イエスの弟子たちは悲しみと嘆きに生きているのではなくて、喜びと祝いに生きている。それが主イエスによる新しい酒、新しい信仰の中身です。信仰がそのように新しくなったのだから、それを入れる入れ物、信仰の生活も新しくなるのです。その新しい信仰の生活というのは、ただ断食をしないということではありません。の14節の初めにはその頃とあります。で、ここは新しい聖書教会共同訳ではその時と訳されています。こちらの方が訳としては正確です。つまりここは13節までのところと同じ時、同じ場での出来事なのです。で、そこには13節までのところには、主イエスが多くの徴税人や罪人たちと食事を共にしていたことが語られていました。主イエスは罪人と言われていた、いや、言われていただけではなくて本当に罪人だった、多くの人々と食事を共にしていたのです。食事を共にするっていうのは、自分はこの人たちと仲間だということを表すことでした。まあ、だから徴税人とか罪人たちと食事を共にしようとする人は当時いなかったのです。しかし主イエスは彼らと楽しく談笑をしながら食べ飲み、あるいは歌っていたのです。楽しく宴会をしておられたのです。その時、そこにヨハネの弟子たちが来て、私たちはよく断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちはしないのかと言ったのです。これは楽しい宴会の席に水を差し、しらけさせる振る舞いです。で、そこには弟子たちに対してというよりも、主イエスご自身に対するある批判が込められています。神の教えを説いている人がこんな宴会をしていていいのか、もっと真剣に自分の罪を嘆き悲しむことを教え、悔い改めを進めるべきではないのかという批判です。私たちもこういうことで葛藤を覚えることがあります。私たちは主イエス・キリストによる罪の許しに預かっています。それは自分が罪人であるということを認めて悔い改めることです。主イエスご自身もヨハネと同じように、悔い改めよ、天の国は近づいたとお語りになりました。信仰者として生きるとは、自分の罪をしっかり見つめて、それを嘆き悲しみ、神による許しを求め、主イエスによって与えられた許しの恵みをいただくことです。私たちはそのことを大切にしていますが、その一方でそのようにいつも自分の罪を見つめ悔い改めて生きるというのは、堅苦しい、息の詰まるような生活だと感じることがあります。自分は罪人です、自分には罪がありますとばかり言っているのは、陰気な喜びのない生活ではないか。そこでは喜んだり楽しんだりして生きることは否定される。例えば楽しい宴会の席に連なることには後ろめたい思いを抱かなければならなくなるように感じるんです。私たちはこういう2つの思いの間で板挟みになっているのではないでしょうか。そしてそこでのこの軸足の置き方が人によって違っていて、ある人は教会は礼拝と祈りの場なのであって、楽しみや娯楽のようなもの、ましてや宴会などはふさわしくないと考える。で、ある人はそのような、いわゆるピューリタン的な生き方に反発をして、キリスト信者はもっと人間らしくおおらかに生きるべきだと主張する、そういう対立が起こるんです。 かし私たちは本日の箇所で主イエスがお示しになった新しい信仰の在り方をしっかり受け止めなければなりません。主イエスは罪人たちを招いて楽しく宴会をなさったのです。悲しみの印である断食よりもこのような宴会の方が主イエスの弟子たちにふさわしいとおっしゃったのです。それこそが主イエスによってもたらされた新しい信仰の在り方です。主イエスの弟子として主イエスを信じ従う者として生きるとはこのような喜びと祝いに生きることなのであって、悲しみや嘆きの中で暗い陰気な顔をして生きることではないのです。しかしそこで同時に見つめなければならないのは、この宴会はそれにふさわしくない者たちが恵みによって招かれた宴会だったということです。主イエスは徴税人や罪人たちと共に宴会の席に着き、彼らと楽しい食事の時を過ごされたのです。でこの喜び祝いの席は罪の悔い改めから生まれたものです。徴税人であったマタイが主イエスの弟子となったということを私たちはこの前のところで読みました。罪の中に座り込んでいたマタイが立ち上がって主イエスによる許しに預かって新しく生かされていた、そういう人生の大転換、つまり悔い改めが主イエスの語りかけによって起こったんです。そのマタイが自分と同じ徴税人や罪人たちを招いてこの宴席を設け、主イエスもそこに連なっておられたのです。それは主イエスも彼らを招いてくださったということです。つまり主イエスがこの宴会の席についておられるのは決して罪の悔い改めをないがしろにしたということではありません。人間の罪を見つめることをやめたのではないし、いつもそんなことばかり見つめていると暗くなるから、たまには楽しくパーッとやろうということではありません。主イエス・キリストは私たち人間の罪を深く見つめておられます。そして私たちがその罪の中から立ち上がって悔い改めて新しく生きることを心の底から願っておられるのです。その私たちの救いのためにご自分の命をも捧げようとしておられるのです。そのような思いによって主イエスはご自分の宴席へと私たちを招いてくださっているのです。この後預かる聖餐は主イエスがそのようにして私たちを招いてくださっている喜びの宴を表しています。私たちには主イエスの宴席に連なる資格など全くありません。しかし主イエスはただ憐れみによって私たちの罪を許し、この宴へと招いて私と共に喜び楽しもうと言ってくださっているんです。それゆえに私たちは心から感謝してこの喜びの宴に連なるんです。洗礼を受けて聖餐に預かるものになるっていうのはそういうことです。主イエスの恵みによる招きに応えて主イエスが設けてくださった喜びと祝いの宴に加わって生きる、それが主イエスが十字架の死と復活によってもたらしてくださった新しい信仰の生活なのです。でもしも私たちがこの主イエスの恵みによる招きを見失って自分の清さや正しさによって、あるいは自分の罪の悔い改めによって信仰の生活を築こうとするならば、私たちはたちまちこの喜びと祝いと失います。主イエスがもたらしてくださった新しさを失って古い断食の世界に逆戻りしてしまうんです。 それはパリサイ派の人々のように自分はこれだけ断食をしているということを誇りとして、で自分のように断食をしていない人を裁いていくことかもしれません。あるいはヨハネの弟子たちのように自分の罪を真剣に見つめ悔い改める、そういう思いで断食に励む中で真剣に悔い改めていないと思う人々を裁いて批判をするようになることかもしれません。断食によってであれ、他の何かによってであれ、自分のしていることによって神の前に正しいものとして立とうとする、立てると思うというのが古い信仰のあり方、古い皮袋なんです。そういう歩みをしているとファリサイ派の人々のように徴税人や罪人たちと同席するなど、まっぴらごめんだということになるんです。あるいはヨハネの弟子たちのように信仰者が宴会のようなこの世の喜びや楽しみに興じているのはよろしくないと批判をすることになるのです。しかし主イエスによってもたらされた新しさは、全くふさわしくない罪人がただ神の恵みによって招かれて花婿主イエスのもとで祝宴に預かることができるということです。この新しい酒にふさわしいのは、悲しみや嘆きを表す断食ではなく喜びと祝いなのです。そしてこの喜びと祝いの宴は、主イエスが招いてくださった徴税人や罪人たちが感謝のうちに喜び楽しむものです。主イエスによって招かれた罪人同士がお互いに裁き合ったり批判し合ったりするのではなくて、感謝と喜びを共有する交わりを築き、共に生きていくことの土台がここにあるのです。花婿主イエスのもとでの祝宴に招かれている信仰者は、このように喜びと祝いに生きるのです。しかし15節の後半には謎のような言葉があります。しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時彼らは断食することになる。これはどういうことなのでしょうか。花婿が奪い取られる時とはいつのことなのでしょうか。単純に考えればこれは主イエスが弟子たちから奪い取られて逮捕され十字架につけられて殺される時ということになるでしょう。しかしそれだと主イエスの逮捕から十字架の死を経て復活までの数日間は断食をする時だということになって、それはもう私たちとは関係のない話になります。ですからこの花婿が奪い取られる時というのは、復活した主イエスが天に昇ってからこの世の終わりにもう一度来られる時までと考えた方が良いと思います。ということは、私たちは今まさに花婿が奪い取られている時を生きているのです。その奪い取られるというのは、目に見えるお姿においてということです。今私たちは主イエスをこの目で見ることはできません。主イエスと共に食事の席に着くこともできません。目に見えるお姿としては、私たちは主イエスを奪い取られているのです。しかしそれは主イエスが私たちと共におられないということではありません。この福音書の最後の28章20節で、復活した主イエスは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると宣言してくださっています。目には見えないけれども、主イエスはいつも私たちと共にいてくださるのです。でもそれは誰が見ても明らかなことではありません。信じるしかないことです。そこには疑いも生じます。さまざまな苦しみや悲しみによって、 信仰が動揺してしまうことも起こります。私たちはそういう試練の中を忍耐して歩んでいかなければならないのです。で、その試練の中で信仰における忍耐を養うために断食をすることには意味があるんです。断食っていうのはただ食を断つことが目的なのではなくて、祈るためです。真剣に祈るために断食をする、それは教会の歴史においてある位置づけを持ってきました。私たちはこの断食をして祈るという習慣を受け継いではいませんけれども、しかし私たちなりの仕方で祈りに生きるための、目には見えないけれども共にいてくださる主イエスとの交わりに生きるための努力をすることは必要なんです。そういう努力を通してこそ花婿主イエスが共にいてくださるその喜びと祝いに生きていくことができるのです。先ほど読んだ旧約聖書の箇所、ゼカリア書の8章18節以下には、イスラエルにおいて悲しみ嘆き悔い改めの印であった断食が喜び祝う楽しい祝祭の時に変わるという予言が語られています。断食が祝祭に変わるのは、最後の23節にあるように、神があなたたちと共におられるということが明らかになることによってです。神が本当に共にいてくださるなら、私たちの歩みは喜び祝う楽しい祝祭となるんです。主イエス・キリストがこの世に来てくださり、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださり、復活してくださったことによって、この予言は実現しています。神があなたたちと共におられるということが主イエスによって実現しているのです。それゆえに私たちの歩みはもはや悲しみや嘆きの歩みではなく、喜びと祝いの歩みです。主イエスによって与えられたこの新しさを、私たちは信仰と生活とにおいてしっかり身につけていきたいのです。で、そのためには主イエスが罪人であるこの自分を招いて喜びの宴席につかせてくださっている、そのことをしっかり受け止めなければなりません。で、そのためにはこの喜びの宴に自分が許せないと思っているあの人も主イエスによって許されて共に招かれていることを受け止めなければなりません。それを受け止めることによって私たちは新しい革袋となるのです。そしてそこにこそ神があなたたちと共におられるということが明らかになっていくのです。23節には、その日あらゆる言葉の国々の中から10人の男が1人のユダの人の裾を掴んで言う、あなたたちと共に行かせてほしい、我々は神があなたたちと共におられると聞いたからだとあります。あらゆる言葉の国々の人、それはイスラエルの民ではない外国人、つまりまだ神を信じていない人々ということです。その人々10人が1人の信仰者に、あなたたちと共に行かせてほしい、我々は神があなたたちと共におられると聞いたからだという、そういう素晴らしい伝道がなされていくという、これは約束です。私たちが主イエスによって与えられる新しさに本当に生きていくならば、新しい酒にふさわしい新しい革袋となるならば、こういうことが起こるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、 7月第一の主の日、猛暑の中この礼拝へと招いてくださり感謝をいたします。主イエスキリストは私たちのための救いの花婿としてこの世に来てくださいました。そしてその十字架の死と復活を通し私たちをあなたの救いに預からせ、あなたの民とし、あなたと共に生きるものとしてくださっています。その喜び、感謝、祝いの中に私たちは生きることを許されている。その新しさを主イエスが私たちに与えてくださっていることをこの御言葉を通して示され感謝をいたします。私たちはともすれば古い自分のしていること力で神の前に正しいものとなろうとするような信仰や生き方に逆戻りしてしまいます。そしてそのことによって互いに裁き合い批判をし合い傷つけ合っていくようなことが起こってしまいます。どうぞ私たちが主イエスが与えてくださった本当の新しさに生きることができますように、新しい革袋となることができますように、あなたのもとに共に集っている私たちはお互いにさまざまな罪を変えており弱さを変えており、またお互いに傷つけ合ってしまうようなこともあります。しかしその私たちをあなたが許してあなたの民として迎えてくださっている、そのあなたの恵みに基づく交わりを築いていくことができますように、そのような交わりを私たちが築いていくことを通してあなたの大いなる恵みが証しされ伝えられ、さらに多くの人々があなたたちと共に行かせてほしいと願ってくる、そのような伝道が実現していきますように、聖霊なる神様の導きをどうぞ私たち一人一人に、またこの群れに豊かに与えていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。